この、3節ですかね、まあ、これはあの詩編からの、まあ、歌ですよね、主は我が牧者なりとい う出だしで始まるあの有名な、詩編のお言葉からですけど、3節に、主は我が仇の前に縁を設けたも、まあ、ちょっとこれも文語体の言葉を使ってますけども、縁とは何ぞやという、縁とは一体何なんでしょうかということで、日本語であんまりこう使わない言葉なんですけど、あのまあ食卓、食卓、英語の聖書を見るとテーブルって書いてあるんじゃない、まあ、一番あの分かりやすいことだと、今もテーブル、食卓を設けて、くださるという、まあ、イエス様が私たちに、まあ、霊の魂のごちそうを載せてある食卓、テーブルですね、まあ、それを、まあ、整えて、まあまあ、常にこう私たちを招いていってください、まあ、そういうイメージですかね。で、まあ、あのただそこでは、我がアダの前にっていうのは、アダっていうのは敵ですよね、まあ、我々の敵前で、敵の目の前で、まあ、敵っていうのはまあ悪魔とか、ね、まあそういうもんですよね、まあそれ以上あんまり敵がいない方がいいですけど、人間はみんな友達の方がいいですけどね、悪魔はこれ友達じゃありませんから、ね、だから我々の時に人間同士のお付き合いが寂しくなってくると、まあ、これ世の中の人でしょうけども、ね、孤独になってくると悪魔を友達にしてしまうという、これは寂しさからですね。だからこの、世の中の人を見ていくと、あの孤独になった時に悪いことしてしまうんですね、うん、だからいかにこの人間同士の人は人が必要であるかという、まあ良きこのまあ、リラックスした関係が必要であるかということになりますね。だから人は皆これ、大切な自分にとっても必要なもんですけど、悪魔っていうのはなんか友達のようにふりをしてやってきますけれども、その腹の中にあるのは滅ぼすため殺すため偽りであると、こうイエス様も最初から、彼らは最初から嘘つきだとこういうふうに言っているわけ。まあ嘘つくんでもその人のためになることもありますけれども、悪魔は最初から滅ぼす目的で、ね、それを用いている、ですから、まあ我々にとって必要なことは、まあ我々というか全ての人間にとって必要なことは、まあやっぱ悪魔にうまく騙されないように行かなきゃいけないんですけども、まあ、なんせこのアダムとエバの時代に一度騙されてしまってからは、もうなかなかこうですね、そこからこう這い上がってこれない、ね、ですから、この悪魔のこの支配の中に、まあ、悪魔の支配というのは死というね、死と罪と死の支配の中にありまして、そして目で見えるものに、執着するような生き方をこう強いられてくるという部分があるんですね、うん、だから私たちも人間はやっぱりこう目で見えるものにとらわれやすい、はい、まあ、けれども目で見るものを信じてしまうとそれは変化していくから、それもいいように変化していければまだいいんですけど、だんだんとこう劣化していくから、そうですね、だからそれでこのまた失望していくし、 人間そういうものを信じている人はそれに執着していく、固執してしまうということになると、ますますそれひどい状況ですね。ですから、何じら上にあるものを求めなさい、ね、地にあるものを思うな、まあ、こう言うんだけれども、まあ、地にあるものも必要だけれども、上にあるものを求めていくということはなぜかというと、上にあるもの、まあ、天にあるもの、ね、それは朽ちない、滅びない、錆びない、ね、虫もつかない、けれども目で見えるものは信じていただけに失望も大きいということになりますね。ですけれども、まあ、その中でしかし私たちがこの目で見えない神様、しかし誠の神様、誠の神の言葉、信頼して決して失望することのないお方、この方に、まあ、巡り合って、まあ、巡り合った、まあ、巡り合って、ね、出会って、今日まで導かれてきて、ますますこの見えるものが増えてきてるんですね。見えなかったものがどんどん増えていく、まあ朽ちる糧のためならず朽ちない糧のために、こうですね、進んでいけるということは、まあ、幸いである、まあ、それが見えてくると生きてること、この地上で生きてることもそうなんですけども、存在してることそのものが価値のある貴重なものに、こう輝いて見えてくるというか、それが見えてくるということが素晴らしいですね。その価値が見えてくる、はい、それで、ありますけども、まあ本当に、まあ、世の中っていうのは、世の中の人間というのは、まあ、我々も世の中の人間では一応ありますけど、そうですね、世の中に、我々世の中に生きてはいますけども、世の中に所属していると言われるとそうじゃない、世に属しているものではない。なぜかというと、天に属している、神に属していることを知ったからであります。だから、まあ、我々世の中にはいますけれども、世の中のものではないということを知っています。やがて、キリストが私たちを迎えに来てくださることも知ってあります。まあ、そういうことを知っていると知ってないというのは、死生観というんですよね。そういうものは世の中である、生きていること、死んでいること、まあ死生観と言われる、死生観が全く違うわけですよ。で、この目で見えるもの、肉体が自分の全てだというふうに思っている人も多いわけですよ、世の中にはね。だからもう死んだら消え去って終わって何も分からなくなるんだと、こういうふうに思って、まあそうやって生きている人が多いわけだと思いますけど、我々そうじゃないわけで、だから人生観も全く違うし、まあでもそれがないと人間成功できないんです。これもまた皮肉なことなんですけど、要するにそんなにですね、何か開拓して事業を起こして成功する人ってそんなに多くないと思いますよ。けれども戦後の日本において世界的にも、まあ、すごいことです。これだけたくさんの何千人という事業家が、経営者が日本において起こってきてて、もう優秀な人々がね、そしてこれだけの高度の経済成長といわれる成長、日本は発展を遂げてきました。だけどそういう人はもう出ないですね、今あんまり、まあ、時代がそういうものを生んだとは生んだのかもしれませんけれども、まあ音楽の世界でもそうですよね。音楽家はわーっとこうクラシックの音楽家が出た時代っていうのはありますけど、今あんまり出ないですね、そういう人。まあ今はあんまり交響曲作ったからって流行らないのかもしれませんけれども、けれども今そんなに出ない。だからなんでそういうすごい人たちが日本には、まあ いわゆる経済の世界ですね、経済の世界において、あの 経営者としても才能のある人々は、あのようにたくさん、あの日本は戦後出てきたのか、みんな戦後こうスタートしてくるわけで、はい、だからあのそれでそれ調査した人が、あの世の中にはいて、したら一つだけ共通点が見えてきた、はい、その共通点というのは、あのなんていうんですかね、あの要するに大病を患って死にかかった経験をした人か、あるいは戦争を体験した、戦争でそのいろんな過酷な中をこう体験した人か、あるいは牢屋に監獄に入れられた経験がある人か、ね、まあ、この辺りらしいですよ、成功した人、はあね、だからそういうことのじゃあ一つの共通点は何かっていうと、あの死ということ を真剣にあの向き合ったっていう経験を持つって言います、はあね、そうした時に、死というものと真剣に向き合った体験経験を持った時に、生きてることの価値が見えてきたわけですよね。まあ私的にはそう思うんだけど、まあそれはいろんな解釈があるかもしれない、うん、ただあの人間というのは死に支配されているっていう現実があるわけですよね。悪魔サタンが人間を支配して死を持って閉じ込む。だからそれに向き合いたくない、怖いから。だけどもそれに向き合わないと生きていく時にあのうまく成功できないんです。なぜかというと、まあ極端に言えばぼーっと生きてるから、あの生きてることの価値があんまり見えてこないから。死ぬのは分かってるけれども、あんまりそれをまあ想像の領域で、あのなんとなく捉えているだけだから、でそれでうまく成功できないわけですよ、事業家としては、はあ、ね、だから毎日毎日価値あるあの何かことを行っていこうとした時には、まあ自分は必ず死ぬんだということと、それから生きてることは一回しかないんだというやり返しが効かないんだということと、それからいつ死ぬかわからないんだって、この3つがないと臨場感というのは出ないです。だから人間ってこう不思議なもんで、これはもうみんな経験されてることだけども、そうですね、試験があるっていう、もう試験の時期は終わったけれども、試験があるっていうと、試験の期日が迫って明日試験だっていう心に何か勉強しようっていう気持ちになってるそれまではね、何かこうぼーっと思ってる時にはね、あんまり行動に出れないんですよ。つまり臨場感がない。ここはその臨場感というものは人間を描きたいという非常に重要なあのポイントかもしれません、はい、ですから我々も信仰もそうなんだけれども、まあ本当に何かのきっかけがあってですね、それで神様に寄り添わないといけないってこういうふうに思っていくっていうのは、ある意味で恵まれたことであるわけですね。冒頭こうしてしまっているのは、まあ、何もなくていいようなんだけれども、まあそれはそうですから、人間にはまあそういうことで差し迫った何か切羽詰まった状況の中で力を発揮するというまあそういう部分があるわけであります、はい、で、まあですけども、それはなぜかというと、死というものに支配されているという証拠なんですよね。人間は死というものに支配されているがゆえに、皮肉なことにそれと向き合わなければ生きていくことに価値を見出せない、まあ、そういう現実、まあ、必ずしもそうならなくても、私たちは本当にこの誠の神様に出会って、そして、この死生観というものを聖書にきちっと立って持っている、ね、イエス様がやがて私たちを迎えに来てくださる、ね、 それから我々は肉体が、我々の体が私たちではなくて、ね、この体はしばしこの地上で住んでいる仮住まいでありますからね、まあ、やがて永遠の体をいただきますけども、まあ、仮の体の中にいて、そしてやがてこれを離れていくことが、まあ、あったとして あるわけですけども、うん、自分は何も変わらないわけですね。霊魂の存在であると、うん、私は霊の存在であるということが見えているわけです、ですから、まあ、そういうことによって根本的に違いますよね、世の中の人と、だけども主は我がアダの前にということは、悪魔サタンが目の前にいるわけですよ、ね、うん、今にもこう襲いかかってきそうな悪魔サタンを目の前にして、イエス様は我々のために、食卓を設けてくださるという、はい、食卓を設けてください、はい、そしてその食卓にはたくさんのご馳走がこのっているわけでございます、ね、そしてそこに、油を注いでくださる、神戸に油を注いでくださる、そして私の杯は溢れていく、まあ油を注いでくださるということは、これは聖霊の力、聖霊の働き、聖霊の現れ、聖霊の導きもそうです。でこれはね、もう本当にこう凝縮した表現だと思いますけど、我々が世の中で生きて生活しているっていうことは、まあ悪魔の支配するこの世界に我々は置かれているということで、ね、だから我がアダの前で縁を設けてくださっている。この悪魔サタンの支配する、まあ、この暗き、闇の、ね、世界で、まあ、ある、だからイエス様あなた方を送り出すって、この世の中に送り出すのは羊を狼の中に放つようなもんであるというようなこともありますけれども、まあそういう中に今はありますけどね、けれどもこの悪魔サタンの目の前でイエス様が我々に食卓を設けてくださって、縁を設けてくださって、はい、そうした時に我々が周りの、ね、周りにみんないい人がたくさんいるっていうんじゃなくて、悪魔サタンがこういる前でイエス様と私たちは食卓にテーブルについてるわけです。でこれが今の私たちの、まあ、イエス様迎えに来るまでこの地上にいるっていうことは、まあ言ってみればそういう図式が成り立つわけです、まあうん、でその時に私たちの目が周囲に向いているか悪魔の方に向いていれば、こう恐れが来る、不安が来る、でまあどうしたらいいかというようなことになっていく可能性はあるわけですね、うん、けれどもそうでないためにはどうしたらいいかっていうと、食卓のテーブルの上に乗っているご馳走に目が行くか、まあそうなの、我々はそこに目が行ってるわけですよ。世の中の人とはそこ違うわけですよ、うん、で救われているだけではなくて、救われている私たちが今度は食卓のテーブルの上に乗ってるご馳走にこう眼が行けば行くほど、もう周りは一切気にならなくなるし、うん、ね、うん、まあ悪魔がいようがちょっと来て一緒にご飯食べなさいっていうぐらいのことになる。彼らの方が嫌がって、いやもうそんなあんたとは付き合わないって、こういうふうに向こうの方が言うぐらい、はい、ね、だからこのね、食卓のテーブルの上に乗っている霊のもろもろの この私たちに与えられた特権ということ、ごちそうということ、はい、ね、これが見えてくる、これはとっても素晴らしい。それを食べなさいというわけです、イエス様はね。見えていく、それを取って食べていく、それは聖書の中に書かれているごちそうがちゃんと見えてきて、そしてそれを自分の血となり肉となり取り入れていく自分の中に、はあ、まあこういうことができてまいりますね、うん、そうするともう我がアダの前で我がために縁を設けてくださって、そして私の頭に油を注いでくださって、力が来ます、ね、平安が来ます。これ聖霊の働き、ね、これはまあ一つの力ですよね。力が来る、うん、で、そうするとね、私たちの、はこれを食べてそして成長していく、力がついてくる、だんだんとですね、まあ喜びに平安に祝福に満たされていく、ね、だから重要なことはこの神様が私たちのために用意してくださった恵みを、恵みの賜物とも言いますけど、その恵みをいただくという、こう恵みをいただいていくということですね、はい、報酬をいただいていくんじゃないんですね、うん、恵みをいただいていく。恵みと報酬っていうのは分けて考えないと、別のものですから、はい、我々はこの報酬をいただいていくこともあってもいいんですけども、恵みをいただいていくっていうことに、まあ、特化して行かなきゃいけないですね。でこの報酬っていうのは働いて当然いただく 分を報酬というわけです。一生懸命働いて、そしてそれに対して、相応の値をいただく、これは報酬ですよね、うん、だけど恵みというのはただくださっているプレゼントを受け取っていくっていう、はあ、で私たちはこの恵みの、神様が私たちにくださる恵みの賜物を受け取ることに豊かである、ね、というものになっているわけ、まあ、豊かに受け取ることにおいて、うん、まあ、人からいただくものも受け取ることは あると思いますけれども、その神様が私たちにくださるものを豊かに受け取っていく、うん、そのことによって、この命に満ち満ちた、命に支配された生活に、移っていくわけです、ね、死に支配された生活だったわけですよ、かつては、はあ、でまあ死に支配された生活の中にあるときに、この、見えるものに執着していたらうまくいかないわけでありまして、見えるものへの執着を離れていくためには死と向き合うことが必要になってくるのが世の中です、うん、で死と向き合うことによって執着から離れていけるから成功していける、まあ、そういうことも言えるわけですね、うん、けれども私たちはそうじゃなくて、神のイエス様がくださっている恵みのプレゼントを豊かに受け取っていくことによって、命に支配された生き方、ね、神の命に支配されている、これゾーエっていうんですね、まあこの、ギリシャ語では、うん、神の命ってゾエ、命っていう言葉にはいくつかあるわけですよ、はい、でこのゾエっていうのは神の命、ね、神の命の中に私たちが歩んでいくことができている。で、これはすごく重要なことですね。うん、だからその死に支配された人生を 歩んでいたところから神の命に支配されていくこの人生に歩んでいけるものとなってきたわけであります。これは大変なことでありまして、そうですね、そうするとその神の計画っていうものも少し見えてくる。自分に持っている神の計画と、自分に対して神様が計画を持っていらっしゃる、でそこも少しずつ見えている、そうするとですね、こう目的っていうものが人生の目的っていうのはよく世の中の人言いますよね。まあ、これが年度末が終わりまして新しい年度に入っていくと、じゃあ今度は今年度はこういう目標を立ててこういうところで行きましょうっていうような、まあこれはみんなで立てる分にはいいんだけども、自分でなんかそういうことをやると大体三日坊主で終わるっていうか、まあそれはもう私ももう散々経験してますから、なんかこういうことやろうね、そうだね、スクワットを30回毎日やろうとかですね、あんなことはあんまり決めない方がいいと思うんです。今までそれでうまくいったかもしれないですね。だけどでも何かとりあえず決めないと、目標っていうのは私が思うにはとりあえずの目標なんで、とりあえず毎日10分歩こうとかね、健康のために、まあ、毎日15分歩こうとか、それはとりあえずの目標ですよ。だからその目標というのは仮の目標を置かないと本当の目標が見えてこないからですね。で一般的にこう目標だって言ってるのは仮の目標だと私はそう思うんだけども、それはまあ私の考えですけどね。ですけどよく人はなんで山に登るのかっていう話があるわけで、でそこに山があるからだって、まあそれも分かるんだけどもなんで山に登るのかって言われて、私は登ったことないから分からないですけど、山に登る人はまた登り続けるということで、あるんですね。なんで登るのかと、まあ一応あれ仮の目標なんですよ。山のてっぺんまで登るっていう 目標はね、あれは彼の目標である、で本当の目標は何かっていうと、その登ってることそのことが目標なんだよ、でそれが見えてくればそうですね、闇雲にですね人蹴落としてまで目標を達成したっつったって何の意味もないわけですよ、それは。本当の目標はそこに向かって登っている時が一番楽しいっていう、それが喜びであり、だからまた達成したらまた仮の目標をどっかの山に立ててまた登りましょう、登ってる時が楽しいわけで、そこが目標なわけです、でその本当の目標と仮の目標が見えてくればいいんだけども、その仮の目標が本当の目標だと思って頑張ってやったって、まあ虚しいだけで、本当にソロモンが言うように空の空なるかな、全て空だりで終わっていきますから、だからそういうことを私たちはこう見ていったときに、神様、私の願いを聞いてください、祈りを聞いてくださいっていうことを目標みたいに立てるんだけども、ね、だけれども素晴らしいのはそれまでこう確かにその人の祈りが願いが叶ってくるけれども、それまでに時間が経過してるわけですよね。何年間とか何ヶ月とか、まあ、10年以上かかることもあるかもしれないけども、神様は私の祈りに応えてくださった、私の願いに聞いてくださった、ね、けれどもね、重要なのはその祈りが応えられるまでの間にどういうことがなされてきたかっていう、そこに成長があるわけですよね。そっちの方が素晴らしいわけですよ。私に言わせたらそうですね、祈りが応えられたことよりも、その応えられるまでの間に自分がこう育ってきた、成長させられてきた、養われてきた、そこが素晴らしいわけです、だからそのところですね、が見えてこないと なんとかですね、お祈りをして、神様が目標、私の目標を達成させるために自分でなんかそれを力ずくで無理してやってしまおうということになるとね、なるとこれが一番問題ですね。だからそういうことを旧約聖書の先人の方々は我々の信仰の良き教えとして型として見せてくださってます、ね、だから神様はアブラハムに子供がいなかったけれども、アブラハムにはね、けれどもあなたに子供を与えるとこう言った、言ったけれども待っても待っても与えられないわけでありますよ。どのくらいまで待ったかって言ったら99歳まで待ったって言うんですよ。それはもうそれはちょっと待ちすぎだとこういうふうに自分は思ったかもしれないね。だから途中でアブラハムは何を考えたかっていうと、じゃあこれもう神様は約束はしてくれたけど無理だから、で奥さんだってもう年取っていく、サラですよね、サラだって年取っていくわけ、あこれ無理だから、それだから別のハガルというね、もっと若いその物を通してアブラハムは子供を設けた。でこれ人間的にやったわけ、人間の力で、はい、だから神様がに、まあでもそれと似たようなことを我々も学ばなきゃいけないなと思うんですね。神様私の祈りに応えてくださいって言って祈ったから、私はこれをまた力ずくで何か自分の能力で やろうとしたらそれは違いますよね。でそれでたとえ祈ったこと願ったことが実現したとしても成長がないから、そこにはその間のそっちの方が本当は価値があるわけ、だからということは、たとえそういう自分の願いがならなくてもそれ以上のものを得たということもあるわけです。それもまた神様ですね。だから仮の目標というのはやっぱり必要なわけ、何か仮の目標を置いとけばでそれがないとそこまでいかないから、はい、でだから我々はそういうことをこう見たときに、まあ、一番素晴らしいのは信仰を学んでくることができたということですね。いろいろ試行錯誤をしてもそこから学ぶことを得た、でこれが素晴らしいわけ。もちろん祈りが答えられた、神様によって答えられた、何年か後にこうなってきたっていうのも素晴らしいんですけれども、そこに至るまでに成長できた過程の方がもっと素晴らしい、私に言わせたらそうですよね。まあ自分の経験からして、まあそういうことであります。で、だ成長したら人間どうなるかっていうと、まあみんながみんなそうじゃないかもしれないけど、私なんか5年前とか10年前とか20年前に振り返って、あの頃の自分はおかしかったなと思うわけです。そう思えるってことは今成長してるっていう、ね、確かにあの時はおかしかったよなと、こういうふうに、だからそれの連続ですよ、生きてたら、はあね、過去を振り返ってみたらおかしいなことだらけですよね、うん、それは自分が成長してる証ですよ、逆に言うと、ね、はあ、だから過去の昔の自分は素晴らしかったなと思ってたら、これちょっとこうハテナマークが来てしまうそうですね、だからそういうことでそうですね、だからこの、そういう世の中でも達人の人の話聞いたら、そうですね、70歳くらいになってきて字を書くような人もいますよね、世の中には。まあ信者さんでもそういうプロの人がいるんだけども70超えてきてやっとなんか満足いく字が書けるようになったとか言って、そのだからそうなったら自分の過去の書いてきたものはもうあんまり見たくもないみたいな話になるわけで、でそれは成長してる証ですよね、でこれずっと続くんだと思いますよ。だからそういうことを見てきたときに、だからこの主は我がアダの前に 敵前においてですよ、ね、敵のいる悪魔サタンのいる前において私たちに食卓を整えてくださる、ね、 この食卓は世の中の人には見えないわけですよ。ないから、世の中の人には見えてないわけですね。だけど私たちにはちゃんと整えてくださっていて、私たちには見えてるわけですよね。そうすると世の中の人は周りの悪魔サタンの持ってくるいろんなあのニュースね、ニュースでも福音の方のニュースじゃなくて、なんか不安にさせるようないろいろなものを持ってきて恐れをののき、そしてそれに怯えて動かされていく、そういうことで死をもって、死の恐怖と不安を持って悪魔は人を支配している、こう言っていいでしょうね。だから、私たちはそれがないわけである、だからまあ簡単に言ってしまえば、あの死んでも天国だから感謝ですよ。だからといって死んでもいいって話じゃ全くありませんよ。それはあのだから生きていくことができるという、生きていくことの価値が見えてるんです、別にそんなにあの死に直面しなくてもあのいいわけであります、だからあの本当にこう祈って主と共に歩んでいくことの幸いを、まあ、本当にこう感謝するんですけれども、その時にイエス様が私たちに与えてくださっている食卓の上のご馳走の方に私たちが目を向けていくことが必要です。自分に与えられている特権、でその特権ということはお祈りをするということが一つ特権ですね。お祈りができる、威厳で祈ることができる、これは特権一つですよね。そしていつでも私たちは威厳で祈った時にイエス様とお交わりすることができる、触れていくことができる、ここは素晴らしい特権ですね、そうした時にイエス様の命が、神の命が我々の中に流れ込んでくるわけですよ、威厳で祈ることによって神と交わっていくことによって神様の命が我々の中に流れ込んでくるから、世の中の人のように死の力によって支配されて毎日生活しているって生きているっていうことではなくて、神の命に支配されて生きていくことができるわけ、ほぼこれはどちらも無意識の世界の話ですよ、無意識の世界によって世界に無意識によって人間支配されているから、ある意味で威厳で祈ることがいつでもできる、そのことによって我々のそうですね中に神の命が流れ込んできて、イエス様の御霊が住んでいるからすでに流れ込んではいますけども、それ満たされてくる、そうしますと私たちは無意識のうちに神の命の力によってこう行動できていく、これは幸いなことだと思いますね、ですからその時に私たちが成長していくために、まあ本当にこうできること、これはあのこの許していくっていうことから始まっていますね。許していける、許すっていう言葉もあのそうですね、恩赦とかいう赦っていう言葉を使う許すもあれば、あの許可するの方の許という言葉で許すっていうのもありますね、だけどあのこの許すっていうこの許可していくっていうのはすごい重要なことじゃないかと思います、許可していく、ある方が、この間もある信者さんなんだけども、あの 近所にあの、近所って言ってもみんな一人暮らしの、お年寄りっていう方ばっかりにが近所なとこ、この方も一人暮らしのもうあの70ぐらいだった兄弟、この兄弟もね70一人で、暮らしていらっしゃる、周りはもう結構あの、みんなお年寄り、それであのそこの何ていうか自治会の会長さんもあの結構年配の人、声がものすごく大きいんだけども、あのお年寄り それでいろんな人が相談に来るんですよ、彼のところに。その自治会長さんがある時相談に来て、会費を払ってくれない人がいるけどどうしたらいいかなって悩んでるって、まあ、それでそういう悩みがこの人と来るわけ、いろいろ。それでその人はまた私に相談するから、まあ、まあ誰か相談する人いないとね、で今度私は誰に相談していいかっていう話になってくる、そうすると私は信者さんに相談する信者さんが聞いてくる、ああそうですか、まあだからそういうふうにうまくなってるわけです。だからだけどね、そこに一人の方がいて、まあこれは女性の方、まあおばあさんとおばあさんで、他のおばあさんたちもいるんだけど、すごくみんな仲のいい人もいるから、この一人のすぐ隣の方だけはみんなとこううまくいかないです。ほいで彼のところに来てはね、もういろんな不平不満がいろんなこと、あと人の批判を言うわけですね。で聞きたくないっていうのは確かに聞きたくないよねって、それは、ね、それから自分 の家族親族の悪口も言う、だからもうそれで自分の老い子だとか目がと、それから自分の財産を取りに来てるとか盗んできたりとか、そういうことばっかりこう聞かされるから、もうこの話しないでくれと、自分はそんな聞きたくないんだっていうようなことになるわけでありますけど、だからそうするとその方もその方は教会の人でも何でもないですよこの兄弟は教会の人だけど、まあ、近所の人はみんな、まあ、世の中の人です、で一人暮らし、そうするとなんか猫が来て庭になんかすれば、これはまた近所に文句言って、しまいには警察まで呼んできて、すると警察の人がまたこの兄弟のところに来て、あの人には注意してくださいってあの人の話は聞かない方がいいからとか、ね、警察の人もする、だからまあそしたらね、そういうところにね、そういう一人暮らしのおばあさんのところにまたいろんな家の中にこういろんなものがこう騒動音を立ててなんかするから、また警察よ、そうするとこのアライグマがいたっていうのは言えないねだからその人、そういう人のところにそういうことがよくあるなと、だからそういうことでもう不満だらけ、でそのどうしてこうなっちゃうんでしょうかねって、こうその兄弟が私言うけど、私もよくわからないけどもね、けれども許すっていうことはすごい重要ですよね。聖書も言ってますよ、許すっていうこと、ね、でこうやっぱり許せないっていうか、自分に許可を与えることができない、ね、自分に許可を与えていくっていうことはすごく重要なことですね、けれどもまあ小さい時からやっぱり人に後ろ指さされていくような生き方はしちゃいけないとか、まあそういうふうにこう教えられてくることってありますよね。自分の弱さを人に悟られてはいけないとか、でそれがざーっとありますから、だからどうしても今日までそれがこう過剰に反応してるわけです、自分の中に、そうすると自分の弱さを、自分の弱点を人に知られないようにするためには、どうしても正しいことを言ってしまう、すり替えていくわけですね。正しいことを言うことにすり替えていく、ね、そうするとあの人がこうだ、あの人がこうだ、批判とか人を責めたり人を批判することになっていくけども、それはまあ自分の弱さを隠すための一つのことなんだけど、それ無意識にやるんですよ、人間っていうのは。まあ自分でもそうかもしれないです、無意識にやる、だからそこからね、じゃあ抜け出すためにどうしたらいいですかねっていう話になってくるんだけれども、それはね、まずそこに気づくこと、ね、自分の中に何かあるなと、自分の感情とか自分の気持ちを過剰にねこう煽り立てるもの、こうあっちゃいけない、こうあっちゃいけない、ね、こういうこと人に悟られたらいけない、ね、こういう生き方がないと、まあ、それ過剰にね自分を追い立てるようなものを、まずこれに気づくこと必要ですよね、だから異言でお祈りしていく、聖書を読んでいく、そうすると自分を客観視する能力が増えてきますから、 よく見えてくるんですね。あ、これちょっと自分はあのこう、うん、そうしたらそれに気づけば、それを取り除けるかって言ったら、それは取り除くためにはある意味それを感謝するっていうことですよね。それに感謝する、うん、感謝することによって、そのなぜかというと、今までそれで自分は小さい時から傷つけないつかないように自分を守るためにそれでやってこれたから、それはありがたい面もあったわけですよ。人に弱さを悟られるなというね、そういう気持ちを強く持って生きてきた場合には、それが自分を守ってくれたわけ、傷つかない、うん、それで生きてこれたわけですよ。だからそれに感謝していく。ただ今はそれが過剰に反応しちゃってるわけ、だから周りとうまくいかない。だからそういうことで、それに感謝していくという、感謝ができるということは、我々いつでもやってますから、感謝ね、神様にもう感謝いっぱい、もう感謝しかないんですから、神様、イエス様にしていただいたこと、だからそれに対しても感謝する。ああ、それが自分を守ってくれたんだから、それも感謝しようとね、はい、もう本当の神様を知ったらね、今までまあ仏さんとかね、あるいはあの神道、日本の場合は神様でしょうね、それに手合わせてパンパンやってたけどもね、もう本物の神様知ったら、もうそれは必要ないっていうのは分かったね。でもそれがあったがゆえに、小さい時から手を合わせるということは、自分の信仰を守ってくることができたわけ、うん、ね、だからそれ感謝したらいいわけですね、うん、そしてそれが誠の神様に方向が向いただけで、方向が変わっただけで、信仰心は養われてきたわけですよ、うん、だからそれ感謝したらいいわけですね、はあ、だからそういう、ま、なんか昔の自分が間違ってたわけでもなくて、まあ間違ってたかもしれないけれども、けれどもそれで守られてきた部分はあるし、今自分に培われている信仰というのは、偶像教で養われてきたことであっても、信仰は今役に立ってるわけだから、まあね、だから聖書はそれを守り役となったと書いて、守り役というのは守り役、自分を守ってくれた守り役となってくれた、まあ聖書の場合はユダヤ教のことを言ってるのよ、パウロは。誠のキリスト教、誠のイエス様を知るに至ったけども、それまでの掟の、旧約の掟の、まあ宗教ユダヤ教は我々を守ってくれた守り役となってくれたね。だから感謝しましょう、まあそういうことですね。パウロもそう言ってますよね。旧約聖書に書いてあることはもう我々は過去のものとなって新しい契約の中に生きていますけども、それがあったことで私たちは守られてきたんだと言ってるわけです、ね、ユダヤ人に対して、まあ、パウロは言ってるわけです、ね、だから割礼とかそういうものももう必要ないけれども、そういうものを守ってきたことによって、ね、自分たちがあの信仰というものを身につけることができたし、まあ、自分もだから守り役となれりと書いてある、守り役、守り役だから感謝していく。感謝することによってその縛りが緩んでくるわけでね、そこから出しなきゃいけない、出しなきゃいけない、それをね、そこから、まあ、離れていかなきゃいけないって思うよりも、感謝していく、今まで感謝だったと、うん、ね、まあそう世の中の人にも当てはまるわけですよ。まあその方も、あ、自分はそういうなんか過剰に反応して人にね、こう知られちゃいけないとか、うん、そういう生き方をしてきたけども、まあそれは感謝だと、感謝だったというふうに思うと、自分を守ってくれたから感謝だと思うと緩んでくるわけ、はい、でそれ緩んできたところに今度は許可を与えるね、あ、もう自分はもう年も取ってきたし弱くなってきたけれども、自分の弱さを人に知られてもいいよと自分に許可を与える、そうですよね、それは欠点も あるわけだから、そこのところは自分はこういう弱さがある、欠点があると言われて、人に言われてもそれもいいんだよと、うん、こうなってくればそこから脱出できるわけです。そうすると自分を許すということができてくれば、人を許すこともできてくる、 そうすると周りの人とコミュニティとうまくこうお付き合いができていけるようになるし、もうあんまりそんな人のことを批判したり責めたりする必要もなくなる。なぜかというと正しいことを口にしなくなる、ね。まあ、正しさなんていうのはなんていうのはっていうのはないんだけど、客観的な正しさっていうのはないんですよね。全て主観的なもので100人いたら100人の正しさがあるわけです、ね。誰に対しても正しいというものはどこにもありません、はい。でただもしあるとしたらそれは法則であり真理であり、うん、それはまあその正しさとは違うわけですよ、ね。ですからまあ私たちはそれぞれみんなこういうものが正しいと思っていることはありますけども、それはみんな客観的なものであるということは、まあ、知っておいたらいいわけですよね。それでこのちょっと聖書も開かなきゃいけないですね。まあ聖書を開いて、ロマ書を開いてみますと、はい、ロマ書の第5章でございますけどね。まあ、4章からちょっと見ていきますと、はい、ロマ書の第4章4節5節なんですけど、まあ、4節だけ読みましょうか。それ働く者への報いは恵みと言わず負い目と認めらん。はいはいはい。まあ最近この新、リビングバイブルの方もちょっと併用して見た方が私も説明しやすいと、ここに何と書いてあるか思うんですけども、まあ、ロマ書の第4章になりますね、はい。ローマ書の第4章、あ、なんか出てこないんですけどね、はい。まあ、うまく出てこない時もありますね、はい。まあ、いずれにしても働く者への報い報酬ですよね。働いた人に支払わなきゃいけなくなるということは、これはまあ負い目があるということで支払わなきゃいけないですね。働いていただいたものは報酬というわけであって、それは恵みとは言わない、はい、ね。ですね、ですから、この報酬というものと恵みというものはこれを分けて考えないといけますね。働かなくてもいただくものがこれ恵みですよね。一方的にいただくものですからね。まあ要するにまあ感謝なことですけども、働いていただいたものは恵みと言わない、ね。一日これだけでお金賃金払いますからこの仕事をしてくださいって言って、はいって言って仕事したら、それは恵みと言わない。それを受け取った、報酬を受け取った、はい。まあそういうことですね。このそうですね、だからこの5節にありますように、働くことなくとも経験ならぬものを義としたも神を信ずる者はその信仰を義と認められるなり。働くことなくとも神様から与えられたものをいただく。だから私たちは働いて自分が得た報酬と、働かないで神様からいただいたお恵みとあるわけですよね。でそれちょっとごっちゃにしちゃうと、自分はこんなにして働いたって言って、それはある程度自慢できるかもしれませんよ。自分はこれだけの能力があって、これだけ仕事をして、これだけのものを得た、これはまあ自慢できるかもしれません。まあ、あんまり自慢しない方がいいんでしょうけど、まあ、自慢できることありますよね。けれども恵みは自慢できないんです 神様からいただいたからって、神様から恵まれたからって、どんなに自分が恵まれているからって、それは人に自慢はできないです、うん、そうですね、私はこんなに恵まれているんだって、それお証しとして感謝でっていう話だったらいいんですけど、うん、それは自慢することはできないですね、うん、なぜかって言ったら、これ神様がしてくださったのを受け取っただけだから、ね、だからそれで信仰というのもね、それなんだっていうわけです。信仰も、ね、信仰も自慢できないんだよね、ある意味で。私はこんなに信仰あるんだって自慢してたら、それはちょっと勘違いなんだけど、世の中の人っていうのは、宗教をやってる人っていうのはそれは多いわけですよ。自分の信仰を認めて、もらえるために、なんか自慢してしまう。自分はこんなに信仰だ、信仰だ。ね。でもそうじゃないんですよね。はい、あ。聖書の言ってる信仰は、神様を信じて神様がしてくださった、感謝だ、ありがとう、と受け取っていくことを信仰というわけです、うん。神の恵みを受け取ることを信仰と言ってるだけですから。受け取ることになんか、誇ることはあんまりないわけです、うんね、でうまく受け取れたかどうかっていう、信仰があるから受け取った、受け取れた、まあ、つまり信頼ですよね。神への信頼があるからちゃんと受け取った、はあ、まあそれだけのことです、はあ、だから神を信頼しなければ、まあ恵みを受け取ることができないだけのことです。そんな難しいことじゃないです、はあ、だからだんだんと私たちは神を信頼するということはだんだんと簡単になっていく。最初が一番難しいわけです。最初は神様って本当かなよくわからないから最初は恐る恐る なんだけども、だんだんとそれは信頼が増し加わってくるから、信仰から信仰に進んでいくことができる、うんね、ですから、聖書に何と言えるかというと、3節、アブラハム神を信ず、その信仰を義と認められた、うん、ところがその信仰というのは神の恵みを受け取っていくという行いであって、何かこういうことをしろって言われてした行いでも、ね、報酬の行いではない、恵みを受け取る行い、ここを区別していく。恵みを受け取っていく行いっていうのは何も自慢できることはありません、はあね、まあそういうわけですね。だからアブラハムはどっちだったんだということを言ってるよ、ね、一生懸命頑張って努力して神様の与えてくださった約束を自分で実現しようとして、自分の力でやろうとしたのかって、そうじゃないでしょうと。やろうとしたけどもやったことは全部失敗に終わって、というかそれは後々まで問題を、まあ、出して ですから五節にありますように、されど働くことなくとも経験ならぬものを義としたも、神を信ずる者はその信仰を義と認められる、そういうわけです、だからこのちょっとこうリビングバイブルの方をちょっと読むと、アブラハムが天国に行く資格を得たのは良いことをしたからでしょうか。違います。救いは贈り物として与えられるものです。もし善行によって良い行いですね、善行によって救われるとすれば、もはや贈り物ではなくなってしまいます。しかし救いは無償なのです。救いは自分の力で手に入れようとしない人にこそ与えられます。まあ云々とこういうふうね、だからそれを我々受け取ってきた、救われてきた、恵まれてきた、祝福されてきた、信仰を与えられてきた、みんなこれ自慢できることないんですね、だからそこが見えてきてるわけですよ、私たちね。でこの詩編に、まあ、昨日は向こうの礼拝で読んだんですけど、詩編の中に7節に、不法を許され罪を覆われたる者は幸いなるかな、主が罪を認めたまわぬ人は幸いなるかな、 まあ、その引用してきてますけども、まあ、詩編にあるお言葉を、まあ、ここで引用されてますけど、我々は不法を許され、罪を覆われ、罪が消されたもの、ね、聖霊を受けて洗礼を受けて、ね、罪が消滅した、まあ、こういうものであります、まあ、罪というのは法律破ったという罪じゃなくて、その呪いのことを言われる、うん、死という呪いを引き起こす原因となっているわけですね、罪が、はい。でも、まあ、私たちはアブラハムの、そうですね、イサクが与えられてきた時の信仰、ね、神を信頼し、神を信じ続け、そして、99歳になって与えられてきた、はい、だこれが何にも誇ることないですね、自分で誇ることないですから、まあ、そういうことですね。このでこれもちょっと難しいんだけど、アブラハム13節、アブラハム世界の世継ぎたるべしとの約束を、アブラハムとその末との与えられしは掟によらず信仰の義によれるなり、はい、信仰の義によれるという言葉が出ていますね、はい。まあ、ですから、まあ、そういうことで、もうイエス様を我々が信頼して、来てくださった、まあ、我々この、そして、まあ、4章のもう25節ね、こう一つのこの4章の結論として、主は我らの罪のために渡され、我らの義とせられるためによみがえらせられたまえるなり。だ、十字架でイエス様は死んでくださって、我々の罪を背負ってくださったけども、3日目によみがえったということは、我々が義とせられるためによみがえってくださった、我々の罪は許され消滅し、そして私たちは神の命によって生きることができるものになった、義とせられてきた、造営という言葉をギリシャ語で神の命、ね、だから私たちは自分を許していく、自分に許可を与えていく、ね、自分を縛りつけるいろいろなものに、まあ、今までは感謝をして、そしてそれに対してもう許可を与えていく、ね、許すということができていく、はい、ね、そうすると人との関係もまたいろいろとさらに良くなっていく、ね、ね、人との関係はなんか口論して張り合って自分の正しさを証明するために人と会うんじゃなくて、うん、ね、ただ人と一緒にいることを楽しんでいける、喜んでいける、その交わりを、そうですね、楽しんでいける、ね、何か自分の仮の目標があったとしても、そうじゃなくて一緒に存在している、そこにまた福音が語られていくわけで、まあ、だから福音というのは私たちが自分の力で人に語れるもんじゃないし、語るもんじゃないんですよね、うん、まあ、エホバの証人とか世の中には いろんな、 なんか熱心に見える、あれキリスト教じゃないんだけども、エホバの証人と人の家訪問して回って福音を伝えるようなことをやってますけども、あれいかにもなんか熱心で素晴らしいように見えますけど、あれはダメですね、うん、私たちは自分の力でこうしよう、ああしようと思って何かセールスのように福音を伝えるもんじゃないですね、うん、そうじゃなくて神様の導きと力によって導かれて福音を伝えていくんです。そうしないと教会が立っていかないですね、うん、むしろ教会を破壊してしまう、そういう熱心は良くないんですね、うん、ですからそういうふうにしてこう導かれて神と共に歩んでいくことが重要なんです、はい、ですからそこが見えてくることは成長ですね、はい、うん、だからエホバの証人の人ってね、いつまでたっても成長がない、うん、私も何度も話するんだけど教会に来て話、なんかもう本当にかわいそうなんだけど、うん、 だけどもそういうのとまあ根本的に違いますよね我々の。ちょっと我々も福井語ったりしているから同じように見えるけど全然違います。あれは真似しちゃいけないしああいうことやっちゃいけないですね、だからそういうことではなくて本当に福音の最たるものは我々の神の命によって生きている生き様が証なんですよ。それそのものが最大の福音であります、ね、神の命の中に生きている。ですから許すことができていく、責めることじゃない、人を責めてそして何か責め滅ぼして勝つっていう話じゃないそうですね、張り合っていくわけじゃない、ね、人を許していく、そしてそこからね礼拝っていうことが見えてくる。まことの神様を礼拝していく、礼拝お祈りをしていくね、人を許していく、お祈りをしていく、まことの神様を礼拝していく、そういうことが見えてきてるわけだ、どんどん。これが私たちの食卓の上に乗ってるご馳走であります、これは変わることがありません、ね、廃れることもありません、ね、この目で見えるものはどんどん変化していって廃れていく。そういうものを信頼して信用して生きていく人はやっぱり心もとない状況に陥ってしまう。でだからそこで私たちが見えているのはこう神を礼拝することの喜びであり幸いであります、ね、でそれが見えてきて神様を礼拝して賛美して喜んで進んでいる、そこにこの福音が自然と伝わっていくわけで、そしてまた導かれる人がいて、この自分も救いを求めている人がいて、そこに福音を語っていけるわけで、そこがすごく重要なことでありまして、そうしてまあこう導かれていくということは、神と共に歩んでいくということはすごくこうでまあ私もそうやって、まあ、アジアの方に導かれたり、まあ試行錯誤はいろいろありますよ、ね、けれどもまあそうやって、ニュージーランドに導かれていって、まあ、そこでも福音が伝わっていくし、まあ、教会が立ってくる、ね、はい、まあ、そういうふうにしてこのイタリアにも、まあ、導かれていって、なんか自分の力でやっていくんじゃない、神の恵みを私たちが受け取っていくということが福音、最終的に私たちはキリストを証ししていくということにつながっていくわけで、だからそこがこう見えてきますと、私たちは聖霊を受けて、聖霊を受けてない人がやってる伝道活動というものじゃなくて、我々聖霊を受けてますから、聖霊を受けた時に力が来るっていうんですよ。そしてこの力が来た時に、あなたはイスラエル、ユダヤ全国、サマリアおよび地の果てにまで我が証人となっていく、そういう聖霊があって、聖霊の力によって導かれていくことなくしては、それはできないし、それをやってしまうと力ずくで強制的に押し付けるようにしてやっていくと危ないんですよ、ね、それと全く違いますね。だから本当にそういうところがこう見えてくると、幸いでありまして、まあもうそういうことで、もう5章のここだけ読んでも終わりますね、はい、いつも読むとこですから、はい、そのこの5章の17節でありますね、5章の17節、これを読んで、ご一緒に読みますね。もし一人の咎のために一人によりて主は王となりたらんには、まして恵みと義の賜物と豊かに贈る者は一人のイエス・キリストにより命にありて王たらざらんや、はい、まあ、何のこと言ってるかというと、もし一人の咎というのは、これアダム一人の 犯した罪のために全人類が死によって支配される、罪と死の法則、呪いによって支配されるようになってしまった、ね、我々が今罪の中にあるというか、もう今は罪から解かれているけど、まあ、肉体の中にはまだ罪の力が残っているわけですよ、今のところ、はい、私たちがこの罪の力に支配されてしまったのは自分が罪を犯したからではありません、うん、ね、それはアダムという人が、一番最初に作られた人アダムが犯した罪によって全人類が全部その中に閉じ込められてしまったと言ってるわけです。一人のね、アダム一人の咎のために、アダム一人によって死が全人類の王となった。王様というのは支配するものだから、死が支配者となったということです、はい、でそれが事実であるとするならば、それが事実なんで、それが事実であるならば、今度は逆に一人の人イエス・キリストによって、ね、2番目に来たアダム、後のアダム、一人の人によって罪が来たんだから、一人の人イエス・キリストによって私たちは命に支配されて生きることができる、ね、一人のイエス・キリストの御名によって、イエス・キリストによって神の命に預かっていく、ね、人生に変えられていくし、その神の命に支配されていく、もう死に支配されない、うん、ね、ここが世の中の人とは全然違う。だから世の中の人は心の奥底では怯えて生活してるわけですよ。死に支配されているから、ね、どんなに強がってなんかやっている人も多いかもしれない。それがやればやるほどね、心の奥底には死の恐怖に脅かされているわけですよ。だからまあそういうことで、このこっちのバイブルのこれ何と書いてあるんだろう、17節をここちょっとどう書いてある、アダムってちゃんと書いてある。アダム一人の罪により死は全ての人を支配するようになりましたが、神から罪の許しと無罪放免という無償の贈り物をいただく人は皆イエス・キリスト一人によって命に支配されるようになります。もうこれはもう素晴らしい分かりやすいです、うん、だからそうなんですよね。だからこの私たちは恵みと義の賜物を豊かに受けるだけでいいんですよ。それを受けることにおいて豊かになっていけばいくほど、テーブルの上の特権が、ご馳走が、恵みが、神様が我々に備えてくださっているさまざまな約束が見えてくるわけですよ。ね、そうしたらもう私たちは神の命の中に歩んでいくことができますから、本当にこれは幸いなことでございます。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。アレルヤ、アレルヤ、ライダーバンドアシュス。